あの種ラジっていうのは何だかわかります？わかります？わかんないでしょ。聞いてね。
どうもオレンジです。
最近急に70年代80年代のロボットアニメばっかり見ております。なんかちょっと死ぬのかな。ポンです。
世の中全部種種種種ラジよろしくお願いします。ドラマ語り、毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っておりますが、毎週行ってきたね、週刊ドラマ語りも、前回で一区切りということで、今後はですね、ドラマ語りということで、時々ドラマを語っていきたいと思っております。
つまり毎回、ね、不定期ってことね。
そうです。毎週やってきましたが、今後は不定期にドラマ語りたいなと思った時だけドラマ語りという枠で設けさせていただこうかなと思っております。で、今回はドラマ語り。そして、テーマはドラマは東日本大震災から10年をどう描いたかについて語っていきたいと思います。ということで、まあ、これのね、テーマのきっかけとしては、今まさしく朝の連続ドラマ小説でやっている、おかえりモネというドラマ、こちらが、今月で終わりなのかな、というタイミングでもあり、まあ、まさしく東日本大震災からの10年間っていうものを描いている作品、現在に、まあ、続く流れっていうところを、まあ、まあ、創作ではありますけどね、もちろん。でも、いろんな人に、おそらく取材をした結果としての物語を紡いでいったというところでもありますので、それを中心に、まあ今年ちょうどその2011年からは10年というタイミングでもあるので、いくつかまあ NHK が中心にはなってしまうんですが、そういった10年を描いたドラマというのもいくつか作られているので、そこら辺をまあ紹介しつつ、いろいろと考えていければなと思っております。で、まあその10年というのはね、まあなんか切りがいい、区切りがいいみたいな、記念みたいな感じで捉えられがちですけど、全然そんなことは、こういった、被災については関係なくって、でも、10年というタイミング、まあもちろん5年でも6年でも7年でも、そのタイミングタイミングってどういう状況になっているのかっていうことを、この、描くっていうことは実は大事だし、特にその、現地にいない僕らのみたいな人間にとっては、それはどういう今状況になっているのかってことを知るっていう機会としても、すごく貴重な機会になっているかなと思ってますし、まあ実際問題、現状その復興っていうもの、元の状態に戻るプラスアルファ、発展するみたいな状況にはとても遠いような状況になっている。そういった状況を改めて、被災、主に被災した、東北の方々のところのですね、現地の事実ってことを、まあ、知らしめるっていう意味合いもすごく大きいんじゃないかなと思います。はい。というところで、そうですね、お帰りも、ちなみにポンさんとお帰りモネって見てるんでしたっけ？
見てないです。
見てないか。あ、もう初回からでも全然見れてない感じではある。
そうですね。うん。見てない。ごめんよ。
まあ、おかえりモネっていうのは、まあ、スタートの物語としては、まさしくその3.11、東日本大震災が起きた日、その日に、まあ、その被災を、被害に遭った、その場所にいなかった女の子の話なんですよね。ちょっと離れて、受験に行っていたタイミングでちょうど被災に遭ってしまって、その現地に いなかった。で、家族のおばあちゃんが亡くなってしまったっていうところから始まる話。で、そこで、もし、その、被災で、津波などが起きてるっていう、その状況を知っていたならば、もしかしたら家族を助けられたかもしれないし、友達のお母さんも亡くなってしまって、そのお母さんももしかしたら、助けられたかもしれないとか、いろいろなその当時に、事前の対策ができなかったことへの、その後悔みたいなものが物語全体にかかっている。だからこそ気象予報士にやって、気象状況とかっていうものとか、自然現象として何が起きるかっていうものを、まあ、事前に予測できるような仕事に就くっていうところの、その成長を描いている物語だったりするんですね。で、実際そのおかえりモネって、まあ、これについてね、序盤に話した通り、まあ、そのおかえりモネって言うからには、モネっていう主人公のキャラクターが戻ってくるまでを描いてくる話なんだろうっていうところは、まあ、大方の人が予想していたところではあったんですが、実際に、故郷に戻って、東京で身につけたその気象予報士の、技能であるとか、経験であるとか、知識であるとか、そういったものを活かして、地元のために、 なることをするという物語になっている。まさしくその、この10年間において、もちろんその大きなあのきっかけとしての東日本大震災はあったんだけれども、それプラスアルファはいろいろな人間関係であるとか、本人自身のやりたいことに向かって、努力し続けたことによる成長であるとか、そういったところが、まあ描かれている。しかもそれがすごく、なんていうんですかね。丁寧なんですよね。細かいんですよね。その気象についての勉強についてもそうだし、一人一人との人間関係の、その、いかに信頼を獲得しているか、いかにこう、協力を仰いでいけるかというところのストーリーをすごく丁寧に描いている、まあ、朝の連続ドラマ小説という毎日15分やるからこそ、毎平日、やるからこそできるような物語っていうものを、すごくうまく作って、ていて、そこがすごくいい作品だなぁと思いながら、まあ見ているところでもあります。で、まあそれのね、感想については細かいところ言っていくといくらでも話していける、本当に一人一人のキャラクターが魅力的だったりするので語っていけるんですが、そうだな、じゃあ他の作品、ポンさん見てんのがあったら、ちょっと一応一通り、ピックアップした、その、東日本大震災から10年を描いた2021年のドラマというところで紹介していくと、東日本大震災10年特集ドラマ、あなたのそばで明日が笑う。そして NHK 宮城県発地域ドラマ、ペペロンチーノ。さらに福島中央テレビ開局50周年記念オリジナルドラマ、浜の朝日と嘘つきどもと。これは映画とね、セットで作られたものですね。あとは、そう10年を描いているという意味では、まあ、去年から始まっているドラマではある、2020年から始まっているドラマではあるんですが、観察医朝顔。さらに、この番組でも、観察医朝顔も紹介したか、この番組でも紹介しました、照明、ドラ、照明についてのドラマである、遥かの光というドラマですね。あとは、ここでは使ってないし、僕も残念ながらリアルタイムで見れなかったんですけど、NHK スペシャルのドラマ、星影のワルツというドラマが、まさしくその、当時ですね、東日本大震災当時を描いていたドラマでもあったというところですかね。他ってなんか、こう、今年、その東日本大震災について扱ったドラマとかって記憶にあるのあります？
今年と言われるとちょっとピンとこないかな。
この数年でっていうところでもあります？
まあ数年、そうですね。まあちょっとその10年というのとは切り離されちゃいますけど、やっぱりアマちゃんは印象深いんじゃないですかね。
2013年ぐらいですかね。
そうそう。震災の物語をどう描けばいいか、うん、まあ無論そのね、テーマに寄り添ったものとかはありましたけど、どっちかというと、どうしたらいいかっていうところを、これも朝ドラですけど、切り込んでいって、うん、がっつり組んでるのに、まあ、前編コメディっていうさ、これはなんか暖かい火を灯しながらも、なんというか、あの時のことをどう描けばいいかの模索の形だったし、朝ドラも結構注目もされたし、っていう話題な作品だったかなと思いますけどね。
なるほどな。ちなみに最近やってた東京 MER とかってそういうドラマではないんですよね。
まあだからその、そういうドラマというと、東日本大震災が、何か。
モチーフとして扱われたドラマではない。
モチーフに直接は出てきてはいないかなとは思います。ただまあ、一般的な概念としてそうですけど、その、何？こういう災害が起こった時に、その、どうしてもこう、なんていうのかな、組織の事情とか、まあもしくはその、今だとね、こう、権力争いみたいなとこら辺に、なんていうかそういうものを利用されるっていうことが割と、まあ、そういう時でもそういうのに使うのっていうふうな話が多い中で、いやいや、こう、やっぱり、うん、まあ、人の命が中心であるって言い方もまたこれ微妙ではあるけど、まあ、そういうことを中心にやっぱり組織でも、チームでも作んなくちゃいけないよねっていうテーマは、まあ、ちょっと遠目ではありますけど、通ずるところはあるのかなと思いますよね。
直接的ではないけど、そういうことを、まあ、前提として置かれている作品ではあるかなっていうところ。
そう、まあ、ただね、やっぱ東日本大震災は単純にその、何?助けるっていうだけではなくて、起こってしまったことを受けてどうやって人々がこう、人生を紡ぐかみたいなところ辺の難しさもあったりするので、そういう意味ではまあ、もちろん救うっていうことも大事ではあるんですけど、実際に起こってしまったことをどう引き受けていくかっていうふうな話の方を、割とこう、まあ、お帰りモネもそうだし、あんまちゃんもまあそうだし、あと、そうね、遥かの光とかもそんな風な印象はあったりしますけど、だから、まあ、傷っていう意味で言うと、空飛ぶ広報室なんかもちょっと近いところはありますかね。
うん。
あれもよくよく見るとそうなんですけど、日付が、年がちゃんと入ってて、
この、そうですね、
311を、まあ、契機にというところもあったりはする
ので。まあ、原作はもっと前の話なので、うん、やっぱり野木明子さんなりのその、ミュイでやったような、その時っていうのは現実に引き寄せるっていう作り方ではありましたね。
うん、うん。っていう、そうね、まあ、ちょっと、僕が思いつく範囲で言うとそんな感じかしら。
さっきその、まあ、震災とかっていうものを利用みたいな、モチーフとしてあくまで利用してるみたいな作り方で言うと、僕映画で最近ちょっと気になってしまったのが、うん、守られなかった者たちへっていう映画もまさしくなんですよ。ドマシンで、震災当時、こう、なかなか頼るものもなく、生活保護に頼っていた人の話なんですよね。うんうん、で、それが、うまくこう、社会として回せていないから、起きてしまった悲劇みたいなところが描かれている作品なんだけれども、なんかこれとか、その、被災地とか、生活保護、それに関わる、それに、そのメッセージというか、国に対して社会として、そういう困ってる人たちを助けられるような状況になってないじゃないかって、メッセージはすごくわかるんだけれども、なんかあまりにこう、ミステリー要素であるとか、その、なんていうの、謎解きみたいなところに、こう、なんだろう、描き方、あと描写としてのちょっとグロデスクさとかも含めて、と思ってしまう感じがある。なんか利用してドラマを作っている感じがあるっていうところが強く出てしまって。
作品が、モチーフを利用してって、ちょっと言い方微妙だけど、それは何?その、そういうものを、客寄せの要素に使ってたり、不用意な感動要素に仕立て上げてるみたいな、そういうこと?
どちらかというとその感じですね。不用意な、感動要素にもなってないんですけど、正直な話。なってないんだけど、なんか映画としての物語を推進させるための要素として、盛り上げるための要素としてあくまで利用させてしまっているような感じがすごく感じられてしまって、そこら辺の切実さみたいなところが、ちょっと、抜けてるんじゃないか。このタイミングで、この人たちにこういう映画を作らせる意味ってなんだろうねっていうところをちょっと感じてしまったっていうところがある作品とかもあったので、そういう意味で言うと今日、まあ先に紹介したようなドラマたちについては、そういう要素は、まあちょっと観察や作業についてそれがなかったと言い切れないところはあるんだけれども、ちょっとそこら辺の描き方の難しさみたいなものは、すごく感じるものはありましたね。他にもまあ、映画としては浜の朝日の嘘つきでもと、さっきドラマ版もありましたけど、映画も今年公開されましたし、風の電話とかは去年から今年にかけてかな、公開されましたし、あと最近で言うとアニメ作品でね、岬の迷いがっていうのも、すごく守られなかった者たちへの設定と近いんだけど、よりファンタジー性を帯びていくというか、避難所から、家がない子供たちが、身を寄せる一つの家で、そこから、まあ、なんか妖怪とかね、民話的なところの話にどんどんどんどん入っていくものなんだけど、これもまさしく、まあ、10年っていうタイミングに作られた作品としてっていう意識はすごく強い作品なのかなと思ったりします。他にもいくつかね、サイト上にはテキストで紹介している作品とかいくつかあるんですが、そうだな。一つ一つちょっとじゃあさっき挙げたドラマのちょっと感想を含めて振り返っていこうかなと思うんですけど、まずあなたのそばで明日が笑うという作品については、まあ、震災のタイミングでね、旦那さんが、行方不明になってしまって、 て、その後の人生を生きる家族、あとは新たに都会から来る建築士の男との、まあ、物語だったりとかして、もともと小田旦那さんがやっていた、昔から続いていた古い本屋さんっていうものを作るか作らないか、もう一回取り戻すか取り戻さないか、そこから先の人生をどう生きていくかっていうところを、まあ、描いているドラマで、すごく、まあ、丁寧なというか、優しいドラマではあったんだけど、これについては、まあ、だから残された人たちの物語であるとか、あとは結構、小説とかでも、描かれることが多いんだけど、まだ亡くなっているかどうか確定していない人、行方不明の人の物語みたいなところを、この作品で扱って、まあ、実際現実問題としてね、未だに、何の痕跡も残されることなく、っていう状況の方々っていうのは、数多くいらっしゃるという状況なので、そこに対する想像力みたいなものっていうのが、その当事者ではない僕たちとか、他の人たちになかなかあるとは、考えにくいので、そういうものを、まあ、想像する上でというか、そういう人がいるっていう現実を見る上で、こういうドラマを作る意味っていうのはすごく大きいと思うし、ちょうど今年のね、芥川賞で、受賞した作品、会に続く場所にてっていうのも、同じく、まあ、行方不明になったはずの友人っていうものが、9年後の世界に現れるっていう話だったりとかして、この行方不明になった方々っていうところの、話っていうものは、なんかドラマのモチーフになる、なってるんだなっていうことを、ちょっとこのあれでも思ったんですけど、どうですかね。この作品ってポンさん見ました？あなたのそばで私、明日が笑うって。
申し訳ない。見てないですね。
あ、見てないか。そうか、そうか。
いいですよ。まあ、感想お願いします。
そういう物語でもあるので、うん、まあ、だからその、なんて言うんだろうな。行方不明になった方々との思い出というか記憶みたいなものをいかに残していくか。それはこの作品においても主人公の綾瀬はるかさんの息子さんが作る映画がまさしく、まあ、とあるなんか上映企画があって、そこで映画を作って上映するっていう企画があるんだけど、そこで作られる物語もまさしくそういういかにして記憶、どんどん時が経つにつれて薄れてしまうかもしれない、そういった記憶を残していくかっていうところの重要性もあるし、やっぱりその先の人生ですよね。なんかまあ難しい、これはなんて言うんだろう、考え方としてすごく難しいし、反発も招きうるんだけれども、まあ残された方々が新しい人生をいかに生きるかっていうところのなんか模索みたいなところも描かれていて、そこはなんか真に迫るところがあるというか、そうだよね、そういうふうに考えなければいけない、ある種割り切ってじゃないと、なかなか新しい人生を生きられない人もいるだろうなっていうことに、ちょっとこう考えを至らせるようなドラマにもなっているので、そこはすごく、このタイミングで、まあ、改めてね、まあ、録画していたものを、まあ、今回タイミングでまた見直したっていうところもあるんですけど、すごく感じた、ドラマでもありましたね。まあ、だからこういう作品を10年っていう区切りではなくって定期的にでもいいから作って、現地のことに思いを馳せるっていう機会を、まあもちろん本来であればその先においてね、今の復興のこのお手伝いであるとかってところができるっていうところまで行けばいいんだけれども、少なからずそれをこう知らしめるっていうところが一つのステップとしてすごく重要なことだと思うので、こういう作品が作られるのはすごくいいことだなと思います。しかも、まあ、NHK のね、総合でやったっていうところも大きいかなと思います。あとは、ペペロンチーノという作品については、まあ、震災後、その、まあ、ある種の PTSD 的な、その、トラウマ的なものを抱えて、ちょっとアルコール依存になって、人生に対して自暴自棄になってしまった男の物語。彼がいかにしてその10年間において生きてきたかっていうところを描いていく、話だったりするという。まあ、だからその、この10年間、もちろんその被災を起きてから一気に戻るわけはなく、徐々に少しずついろんな人との関係性を通じて、自分自身を取り戻していこうとしている、まだ現在進行形でいこうとしている人の話だったりとかして、そういう人も当然、今現在この日本の 東北のところで、頑張ってきてらっしゃるんだろうなっていうところを、また、まあ、想像させるような物語になっている。一つね、こう、フックとして、こう、なんて言うんだろう。この物語の作り方として、一種、なんて言うんだろう、どんでん返してっちゃうとあれなのかな。ちょっと一つの展開があったりする。そこが、なんだろう。適切かっていうのは難しい。それを、そういう、なんだろう、ドラマとしての表現に使ってしまっていいのかって思うところはありつつも、でも、やっぱり、そこがあるからこその、なんか本当にいろんなことを考えさせるようなものにもなっているので、まあ、それも含めて、まあ、宮城からね、まあ、地域ドラマって結構いくつか作られてますけど、草薙剛さんだったりとかね、吉田羊さんとか結構豪華なキャストを応用して作れたっていうところは、このタイミングならではでもあるのかなと思って、これも同じようにね、なんか毎年でも、頻繁にですね、作ってほしいなと思うようなドラマではあったかなと思います。これも、ポンさんは見てないかな、見てないか。OK, OK。はい。あとは今ね、これは、今の2作については NHK オンデマンドとかでは見れるかもしれないけど、なかなか、気軽に見られるようなものではなかったりするんですけど、この後ね、浜野朝日の嘘つきどもとについては、Unext とか、いくつかの配信サービスで、流れているので、よかったら見てほしいんですけど、これについては、まあ、震災が起きて、まあ、直接その、まあ、福島のテレビ局が作っているドラマなので、まさしく震災を描いているドラマではあるんだけど、直接的な被災っていうよりは、その、被災が起きて、で、なかなか交通網が、うまくいかなくなったタイミングで、タクシー会社をやってた人が、いろいろその被災地を含めて、タクシー運送をしたことによって、ある種経済的に成功して、成功したんだけど、それによって、まあ、学校とかで、その、成り上がりというか、震災を利用してるって言われてしまった、その、タクシー会社の社長の娘さんの話なんですよね。そこから始まるっていう。だから、その、直接的な被害だけじゃなくって、いろいろなその、まあ、大変な状況にあったからこそ、いろいろとみんな鬱が溜まっていたからこそ、なんか敵を見つけたいとか、その攻撃する対象を見つけたいみたいなところが、ちょっとそういった、一人の人間に向けて、その暴力が向かってしまい。で、そこで、まあ、自殺しようかというか自分でもうこんなのは周りからそういう風に揶揄されて攻撃されて嫌だと思って自殺しようと思ってたところを一人の教師とあと映画が救うっていう話なんですよね。で、そこからその、一つの錆びれた映画館、もうこれで、時が経って、お客さんもいなくなったので、亡くなろうとしているかもしれないっていう、その一つの映画館を救いに行くっていう物語で、まあ映画が先の話なのかな。で、そこから、ドラマの話に展開していくというところなので、ぜひ見れたらセットで見てほしいなと思うんですけど、これもその、まあ、ちょうどその、まあ、震災があって、そこからどんどん、まあ、人が、こう、福島から出て行ったりとかもして、あと、お客さん自体が減っていく、映画館のお客さん自体も減っていく。で、今回のコロナ禍にもつながるんですよね。コロナ禍によって、致命的にお客さんが来なくなってしまった、外に出る人がいなくなってしまったっていうところから、まあ、映画館が苦境に陥ってしまうっていうところで、まあ、話が進んでいくところでもあるので、まさしく2011年から2021年のドラマだったりする。なるほど、映画館っていう場所を一つを取っても、こういう状況があるかもしれない。でも、さらにその先において、もしかしたら、こんな希望を持てるような、この10年間における、その社会状況の変化とか、いろんなサービスの増加だったり、進化だったりとかっていうことを通じて、もしかしたらその映画館とかそういった場所のためにできることが僕たちにもあるかもしれないっていう、希望を抱かせてくれるようなドラマでもあって、そこは、まあ、ちょっとね、非現実的というか、あまりこう積み重ねてないような展開ではあるので、そんなうまくいくかよと思うところはあるんだけど、一つのその、なんか未来に対する希望みたいなものは見せてくれるようなドラマにもなっているかなと思うので、 これもぜひこの10年というタイミングでもあるので見てほしいなと思っております。あと、観察や佐川は前に話したのでいいかな。じゃあ、ポンさんも見てる遥かの光の話しましょうか。遥かの光、まあ、メインテーマというかね、主に語られてるその名作照明っていうものを扱ったドラマについての話とかは以前もしてると思うんですが、これもまさしくその、宮城で漁師の娘として育った遥かは東日本大震災で家や多くの友人を亡くした。冗談好きでいつも笑っていた母からは笑顔が消えた。私たちはなんで生き残ったんだろう。仮設住宅で悶々と暮らして1年後、震災以来初めての漁から戻ってきた父の漁船が真っ暗な海に放ったイサリビの光に遥かは救われたって。そこからね、東京に出て行って名作照明を集める専門店で、働いていろんな人との人間関係が描かれていくストーリーだったりするんです。けど、これは、なんか、さっきの話で言うと、ちょっと難しいところではあるというか、その、直接的にその東日本大震災っていうもの、まあ、あったからこそ作られたドラマではあるっていうのは、すごくわかるし、その、後の人生、生きていくにあたって、いかにその光っていう表明っていうものが、彼女自身のまさしく光になっていったのかっていうことは、わかる話ではあるんだけど、なんか、どうですかね、このなんかドラマが作られる理由というか、その流れみたいなところが、なんかやっぱりちょっと東日本大震災を利用してしまっているんじゃないかなって、そこのジャッジってなんか難しいなと思うところあるんですけど、そこら辺なんかポンさん意見とかあったりします？
なんですかね、まあちょっとその作品論の話は僕はわからんので、ちょっとそれ一旦置いとくけど、そのドラマの中でこう、東日本大震災のモチーフが使われることについて、その、なんていうかな、実際のこの当事者に寄り添った物語であるかどうかっていうふうなことの必要性というか、それはさ、すべての事件、事故は、当事者というかそのね、直接被害を受けた人もいて、で、まあ、なんていうのかな。だから、そのことを意識して、どこまで作品を作れるのかっていうのもあれば、作品って、みんなのものにしていく面もあるから、あくまでそんなに、扱われてるものって、モチーフでしかないというか、例えばそれは宇宙戦争だろうか、なんかわかんないけど、こう、怪獣ものだろうか、その、自分に何か引き寄せられる、何？感情のこのポイントがあれば、どんな映画でもそれぞれの人のものになるわけで。で、そうなるとその、東日本大震災を扱っていたとしても、それは、別にそれはそれで、あくまで見る人のものになるんだと思うんですよ。だから、何？扱い方が不遜だっていう風な話とかも全然まあわからなくはないんですけど、その、アルカの光で例えば取り上げられた中にその、まあ、漁船のなんか照明みたいなシーン出てきますよね、確かね。で、ああいうことに、例えばその、我々個人が人生において、その、何か辛いことがあった時に、それをどう引き受けて生きていくかとか、まあ、何かしらの希望っていうものを、まあ、象徴的に感じたり、想定したりして、まあ、生きていくみたいな、そういうことを思うっていうことに、まあ、これ、そういうものに使うなよって言われると、ちょっと、なかなか難しいんだけど、まあ、そういう風な使われ方も、まあ、僕はあるのかなと思っているし、無論もう一個は、東日本大震災そのものをちゃんと描き直すっていうか、普通のその言葉とか、小説だけでは伝えられない、その、ドキュメントだけでは伝えられないことを物語として伝えるっていうこともあると思いますから、それは両方だとは思うんだけど、なんかモチーフとして扱うってこと自体も、それは例えばコロナの件とかもそうだと思いますけど。
そう、まさしくなんですよね。そう、コロナとか。あと911とかね、アメリカにおける。
そうそう。あんまりこれを象徴的にしすぎちゃうと、簡単な物語にしちゃうと良くないと思うんですよ。例えば911だってその、何？こう、単に、こう、反逆の物語っていうかさ。そのテロ対正義みたいな、そんな無茶苦茶な定義に収めてる映画はあんまり僕は見たことないけど、
そういうふうな物語にしちゃったらまあバカバカしいけど、うん、だけど、まあ、ね、あれを通じて自分の人生と引き寄せる人は全然いるわけだから、うん、あとね、それは繰り返しであって、過去にもその似たようなことはあるし、例えばその、何、江戸時代だってさ、なんか親を殺されて復讐するみたいな物語もありますけど、でも相手に人生があってみたいな話だとか、そもそもそれは誰がやるべきことなのかみたいな話と、まあ別に近づけたっていいわけだけど、だからまあ、別に僕はそんなに、その何、取材が足りなかったら嫌だなっていうのはありますけど、モチーフとして扱うこと自体は、うん、まあね、その、直接関わった人にはちょっと違和感ある面もあるのかなと思いつつも、まあ、そういうことを使わせてもらって物語が描かれるというのは、まあ、大なり小なりという言い方で恐縮だけど、僕はあるのかなとは思いますけどね。
なんかそういう意味で言うと逆に言えば、この、ある種その直接的に実際に起きたこととしての東日本大震災を描かなくても、
うん、
そういったものの後の物語だっていうことを強く意識づけられるようなものっていうもの、もちろんその、ね、日本に住んでる人だったらみんな前提としてそれはあるんだろうけど、にしても、今回紹介した以外のドラマの中で、ほぼほぼその様子を感じなかったんですよね。もちろんこの、そういう10年っていうロングスパンを描いてるドラマ自体が少ないっていうのもあるんだけど、なんかあまりにこう、モチーフとして描くことすら、ある種避けようとしてるんじゃないかとうがった目で見てしまうようなところもあって、それはもっとなんか、普通に日常に生きてるのであれば、生活の中でね、どこかしらでこう頭をよぎるものだったりする。それはコロナもこれからそうなっていくと思うんだけど、なんかそこをこう、意図的にこう、ちゃんと描けないから逃げるみたいな姿勢にはできればなってほしくないなとは僕は思ってるんですよね。
まあ、まあでも、俺が自分で言っといてなんだけど、それはやっぱり、うん、その、やっぱあまりにもでかいからさ。
うん、でかいですね。
うん、だって、そんなこと言ったら、オウムの事件だって、まあ、うんうんうん、本当に昔の学生運動のや問題だって。
1994年かな？
そう、その、関わってる人が、やっぱりね、生きてる上では、だから日本が頑張ってくれっていうのはそういうところではあるんだけど、きっちり取材をして、それに対抗できるその姿勢と意思を持たないと、なかなかそういうものをがっつり使えないっていうか、その、そこに、それを使っての映画って難しいと思うんですけど、やっぱり、ね、その辺の勇気っていうのが多分なかなかないから、まあ、特にメジャー作品とか、あと劇映画でそれを使うっていうのは、まあ、うん、まあ、だからこそさ、その、やっぱり、なんだっけ、最高の離婚とかでも、まあ、東京でね、被災にあって、まあ、歩いて帰るみたいなモチーフを使って、で、
うん、
あれはあくまで東京のシーンだけ描いてるわけですけど、それをどう思うかみたいな言い方ももしかしたらあるかもしれないけど、まあ、あれは一つの勇気っちゃ勇気じゃん、大げさに言えば、
うんうんうん、
だからなかなかその勇気をねどう持つのかとか、でもコロナだと多面的な要素があって、なんかほらどうしてもこう倫理的に正しくなきゃいけないとか、そうあるべきだっていう風がむちゃくちゃコロナの場合吹きまくっていますけど、だってマスクしてないだけでめちゃくちゃみんな怒るじゃない。そりゃ、良くないかもしんないけど、なんていうかまあ難しいんだけどさ。だから、こういう倫理みたいな風に対して、物語で何が描けるのかって言うと、僕は大変だろうなと思うんですけど、でもやっぱそこも込みでやっぱり描けるっていう状況に、うん、気持ちで向かわないと、やっぱり東日本大震災をなんていうかこう、まあある種真面目に描かないとダメよねみたいな話とかさ、
うん、
こととかはあるのかなと思うから、まあ、うん、ちょっとね、一個だけそれについて話しても本当はしょうがないのかもしれないけど、なかなか難しいよね。だって、今だって、震災があった、あったけど、別にそこで生きてて、笑って冗談言ってる人たちが普通にいるわけで。
そう、そういう人たちの物語もできたら見たいんですよね。うん。いろんな生き方をされてる方いらっしゃるから。うんうん、
だからまあ、それを、どこにフォーカスを置いて、震災を ありきであんまり描いちゃうと、それこそさっき言った、うん、 まあ、ちょっとその映画はわからないけど、まあ、利用してというふうに言う人もいるかもしれないし、
うん、
まあ、なんかね、お涙的な映画に見られるかもしれなくて、でも、これ結構ドキュメントとかでは、割と日常生活で取り上げてるものとかもあったような気もあるので、
う
ん、まあ、まあ、難しさはあるけれど、あとまあ、普通の作品の中にもそういう魂をちょっとずつ入ってる気はするけどね。つまり傷ついた後の人間をどう描くか。その必ず回復するだけの物語じゃないっていうのは僕は結構あると思っていて、それは被害者も加害者もそうですけど、そういうふうな、つまり、うまくいきましたハッピーエンドっていう物語にならないパターンって結構あると思うの。それって、まあ、つまり、他人が見てのハッピーエンドを期待しちゃうバイアスがかかりがちだけど、もうそうじゃない、その人たちなりの生き方というのを、まあ、小さく見つめていこうみたいな作品とかは、割とある、増えてはいるかわかんないけど、まあ、ある気がするので、そういう意味では、まあ、震災の目が、普通の作品の中に入ってるという気もしなくもないですけどね。
そうですね。それを、だから、視聴者側のその前提に訴えかけるのか、それを意図的にその視聴者の頭に想起させるような作りをしてるのかっていうと、どっちなんだろうなっていうところが悩ましいところではあるので。
でもバランスで言ったら、まだまだやっぱり描き足りてないんだと思う。シンプルな意味で。
うん。
だから、ね、福島。
結構だから避けてしまった数年間があるから、
うんね、
10年っていうタイミングを長いと見るか短いと見るかっていうところの難しさはあるんだけど、
うん、
なんかもっと多面的にそこに生きていた人、生きている人たちの物語っていうものを紡ぐことの意味は大きいなとは思うんですけどね。
うん、まあ、まあ、ちょっとね、少ないか多いかはあんまりわかんないんだけど、まあ僕は、なんか、ちょっとした作品を見ててもね、思いますけど、まあ、
そうね。あ、それちなみになんか思ったのとかってあります？最近で。
最近、まあ、そうだな。ちょっと間接的かもしれないけど、まあ、この前、たまたま私、白い濁流っていう、NHK の作品で、
最初回か。はい。
うん。まあ、もともと学生時代にそのなんか研究をしてて新しい薬を作りたいって言っていた、チビノリダーがいて、で、あとま、三人、仮面ライダーダブルと、渡部健の奥さんがいて。
役者はいいです。役者さん
と。で、まあ、その三人が、ジャーナリズムを進めたりとかいろいろ行くんだけど、まあ、要するに、まあ、なんかいろいろあって、こう権力の欲に溺れたと言うとちょっと単純なんだけど、まあ、薬害をしちゃうような薬を作ってそれを守っちゃうみたいな、なんかそういうふうな話になっていくんですけど、なんかまあ、これは自身が招いたことだから、まあ、これは致し方ないと言われることもあるんでしょうけど、でもその人は、まあ結果その、まあ自分のやった悪が世に伝わってしまうので、まあ、収監されるみたいな物語なんですよ。まあまあ、最初、最後の話まで言えばね。でも、その後も、その人は、悪い人とは描かれるだけじゃなくて、普通に生きていくわけ。子供も生まれてとかさ。で、だから最初はもう、チビノリダめちゃくちゃいい人に描かれてて、で、途中めちゃくちゃ悪い人ですよ、本当に。自分の権力を守るためにいろいろ悪いことして。で、さらに、まあ、最後捕まっていって、で、いい人だとか悪い人とかいろいろみんなは言うのね、物語中は。だからこれはまあ、見ると、面白いんですけど。ただその、そういう人が生きて、落ちぶれて、また生き続けなくちゃいけないっていうのを描いてるっていうのを見たときに、まあこれはまあ、一つの小説があって、それの、もう映画化、ドラマ化だからまあ別に、まあそこで完結しることだけど、見てて、あ、そうか。この人は生き続けなくちゃいけないんだなって僕は思ったわけよ。
うんうんうんうん、
まあ、直接人を殺したとかではないよ。だけど、うん、やっぱり僕らの身の回りにそういう人がいたとしたらどう思うかなとか、あとニュースで見たらどう思うかなって時に、結構ほら、悪い人は悪い人で描きたくなるじゃない。僕らの中で。
わかりやすくね。
そう。あいつは悪いやつだ。だけど、 本当に悪いやつっていうだけのくくり方でいいのかなと思ったりすると、まあ何、東日本大震災もこうかわいそうな物語とかさ、なんかこう簡単にこうまとめたくなるけど、いや全然そんなことないっていうか、例えば人間はね、やっぱりいろいろあって人間だからさ、それをこうなんかこう政治家なんかはすぐ、いやあの時ああいうこと言いましたねみたいなことでこう足引っ張られちゃうけど、引っ張られることがいっぱいあるんだけど、なんか一つのキャラクターじゃないと許されないみたいなところがあって、で僕はその東日本をもし描くならやっぱ多様な面だとか、ろくでもない面とかを描いてほしいなと思っちゃうんだけど、うん、まあそのドラマにおいては、あの、いい人も悪い人も落ちぶれた人も全部同じ人なんだってことを見る側が受け止めてるっていうあたりで面白いなと思ったんで、まあなんかその、そういう描き方を、まあ増えてるとは思わないけどね、前からこういうのはあったと思いますけど、なんかちょっとこういう風な感じで、まあいろんな震災、まあコロナも含めてですけど、なんか描いてもらったら面白いなっていうのはちょっと見てて思いましたけどね。
まあ、さまざまな形でですね、直接的ではないにしろとか、あとモチーフとして使ってないにしろ、そういうふうに起きたこと、東日本大震災で起きた被害っていうところを描き続ける、イメージさせ続けるってことをすごくやっぱテレビとか、まあ映画はなかなかね、見る人は限られてきますけど、特にテレビのドラマの持つ大きな力ではあると思うので、まあこれから先も作り続けてほしいし、おかえりモネが、まあ、なんか もはやその、終着点としてどういう展開になるかっていうところっていうよりは、まあこのドラマの中で描かれるね、キャラクターたち一人一人がこれからの人生をどう歩もうとしていくのかみたいなところへの期待みたいなものも含めて、すごく、このタイミングで作られるべきドラマだったと思うので、こういったドラマを今回で区切りとか10年だからとかっていうことをなく、これからも引き続きね、作り続けてほしいなと、個人的には思ったりします。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、今回のドラマ語りでは、ドラマは東日本大震災から10年をどう描いたかをテーマに、おかえりモネなど、様々な作品を紹介しつつ感想を語ってまいりました。お相手はオレンジと、
大江戸捜査網の新版がやってるんですけど、全然触手が伸びないですね。やっぱ松方弘樹の力大きかったな。ポンでした。
タネラジ、また。